こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本で一番大切にしたい会社さんは、中小企業経営論を専門とする坂本浩二が全国の企業取材をもとに、人を大切にする経営を実践する会社を紹介するビジネス書であるシリーズ第3弾にあたり、単なる優良企業紹介ではなく、企業の目的を利益最大化だけに置かず、社員とその家族、取引先、顧客、地域社会など関係者の幸福にどう貢献するかを問う構成になっている。掲載企業には特務産業、中央タクシー、日本レーザー、ラグーナ出版などが含まれ、高齢者向けグッズ、タクシーサービス、親会社からの独立障害者雇用といった異なる領域で理念を事業に落とし込む姿が描かれる。本書の目的は、感動的な企業物語を伝えることにとどまらず、持続可能な経営の判断基準を読者に考えさせる点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、企業の目的を関係者の幸福から再定義する経営観。本書の中核にあるのは、会社は株主や経営者のためだけに存在するのではなく、社員とその家族、外注先や仕入り先、顧客、地域社会、株主を含む複数の関係者に対して責任を負うという考え方である。この枠組みは、企業価値を短期利益や売上成長だけで測る発想を相対化する。坂本浩二は、社員の生活が不安定で取引先に無理を押し付け、地域に負荷を与える企業を、たとえ収益性が高くても本当に良い会社とはみなさない。重要なのは、利益を否定することではなく、利益を人の幸福を支える手段として位置づける点である。そのため、本書に登場する企業は、不利構成や雇用維持、顧客対応、社会的包摂を個別の美談としてではなく、経営の根幹に置いている。読者は誰を犠牲にして成り立つ収益なのか、誰を幸せにするための事業なのかという問いを経営判断の前提として考えることになる。次に、理念と利益を両立させるための現場密着型の企業事例。本書の特徴は、理論を抽象的に提示するだけでなく、実際の中小企業の行動から理念経営の具体像を描く点にある。特務産業は、高齢者向けの靴作りを通じて、利用者の身体状態や生活上の困りごとに応える製品価値を追求する企業として紹介される。中央タクシーは、移動手段を提供するだけでなく、顧客の安心や満足を重視するサービス姿勢が焦点になる。日本レーザーの事例では、親会社からの独立や社員を重視する経営理念が組織の自立性と結びついて語られる。ラグーナ出版では、精神障害者の雇用や働く場とのつながりが重要なテーマになる。これらの事例に共通するのは、理念が学園の言葉ではなく、商品設計、雇用投資、接客、資本政策といった現場の意思決定に現れていることである。本書は、良い会社を精神論ではなく、日常的な選択の積み重ねとして捉えさせる。さらに、障害者雇用と社会的包摂を経営課題として扱う視点、シリーズ全体に通じる重要な論点として、本書でも障害者雇用や働く機会の創出が取り上げられている。ラグーナ出版のような事例は、福祉を企業活動の外側に置くのではなく、働く場そのものを社会参加の基盤として捉える視点を示している。ここで強調されるのは、障害のある人を単に保護の対象として扱うのではなく、役割を持って働ける環境を整えることが企業の責任であり、同時に組織の価値にもなり得るという考え方である。もちろん、障害者雇用には業務設計、支援体制、周囲の理解、採算性との調整など多くの難しさがある。本書は、それを制度論として詳細に解説するものではないが、経営者が人を選別する側に立つだけでなく、人が力を発揮できる条件を作る側に立つことの意味を示す。社会的弱者への配慮を慈善活動に限定せず、企業の存在理由と結びつけて考える点が、本書の倫理的な厚みを形成している。そして、顧客満足を価格競争ではなく、信頼形成として捉える発想。本書に登場する企業の顧客対応は、安さや効率だけで競争する発想とは異なる。中央タクシーの事例に見られるように、サービス業において顧客が求めているのは、移動や購入という機能だけではなく、安心、尊重、誠実な対応である。坂本浩二が重視するのは、顧客第一という標語を掲げることではなく、顧客が困っている場面で社員がどのように判断し、会社がその判断を支えるかである。過度なマニュアル化は、均質なサービスを実現する一方で、個別事情に応じた配慮を弱める場合がある。本書の企業事例は、社員が顧客の状況を見て行動できる組織文化の重要性を示している。また、顧客満足は単独では成立せず、社員が大切にされていることと結びつく。疲弊した社員に高品質な接客を求めるだけでは持続しないため、社員の幸福と顧客の往復を対立させない設計が必要になる。この点が単なる接客術の本との違いである。 最後に、感動度事例の強みと実務マニュアルではないことの限界。本書は読者の感情に訴える実話性を持ち、多くの読者が企業経営の意義を見直す契機として評価している。一方で、内容は詳細な経営手法のマニュアルではない。財務指標の改善手順、人事制度の設計図、障害者雇用の運用マニュアル、サービス品質管理のチェックリストを求める読者には、実務情報が不足していると感じられる可能性がある。また、人を大切にする施策の一部は、見る立場によっては社員参加や社内行事の負担として受け取られることもある。したがって本書を読む際には、紹介企業の行動をそのまま模倣するのではなく、なぜその会社では機能したのか、自社の規模、業種、労働環境、社員の価値観に照らして検討する必要がある。本書の価値は、再現可能な手順を提示することよりも、経営判断の優先順位を問い直す材料を提供する点にある。理念経営を実装するには、感動制度と運用に翻訳する読者側の作業が欠かせない。結論として、日本で一番大切にしたい会社さんは、経営者、管理職、人事担当者。地域企業に関わる金融機関や行政関係者に特に向いている。利益を上げることと人を大切にすることを別々の課題として扱うのではなく、両者をどう結びつけるかを考えるための視点を得られるからである。実務上の利点は、社員満足、顧客サービス、雇用の包摂、地域との関係を、経営理念の周辺事項ではなく、競争力の源泉として見直せる点にある。知的な利点は、会社の価値を財務成果だけで判断する一般的なビジネス書の前提を揺さぶり、誰のための経営かという根本問題を考えさせる点である。同分野の優良企業紹介本と比べて本書が目立つのは、著者が中小企業研究者として多数の現場を見てきた蓄積を背景に、感動的な物語を社会的責任や雇用の問題接続していることである。ただし、即効性のあるノウハウ集ではないため、読者は事例の精神を自社の制度や日常業務に置き換えて読む必要がある。その意味で本書は、経営技術の本というより、経営の判断基準を整えるための事例集である。ご支援いただける場合は、坂本浩二、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。